今日読まれました新約聖書マタイによる福音書3章13節。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られた。彼から洗礼を受けるためである、そう記されております。多くの人がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けました。その長蛇の列の中に主イエスはおられたのです。そしてヨハネの前に主イエスは立たれたのでした。洗礼者ヨハネは自分の前に立っているのが誰であるかよく知っていたようです。彼は言います。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。そう言って洗礼を思いとどまらせようとしました。そこにはヨハネが何を知っていたのか、そのことがはっきりと現れています。このお方は洗礼を受ける必要はない。なぜならこの方には罪がないから。罪がないというのは神の前において罪がないということです。そのような方をヨハネは前にしていたのです。真っ白な方の前に立つとき、自分の汚れを思わずにはいられなくなります。明るい光の前に立つとき、自分のうちに暗闇があることを知らされます。このお方の前に立つとき、自分こそ罪人であり、罪を悔い改めなくてはならないものであると思わずにはいられない。主イエスを知るというのはそういうことです。だからヨハネは言ったのです。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのです。しかしその時シエスはこう言われました。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。シエスが洗礼を受けるために来られたのはそれが正しいことだから、それが理由でした。その正しいこと、これは義という訳語になります。この福音書に繰り返し繰り返し出てくる言葉です。神の目から見て正しいことです。神の御心にかなうことである。言い換えるなら神が望んでおられることである。いいえ、それだけではありません。主イエスは正しいことをすべて行うのはと言われました。主イエスが念頭に置いているのは、罪人の一人として洗礼を受けることだけではありませんでした。罪人と一緒に水の中に立ったら、それだけでは終わらないということを、主はご存知だったのです。続きはこの福音書に記されています。主イエスのご生涯は十字架に向かうこととなるのです。罪人の一人として水の中に沈まれた主イエスはやがて罪人の一人として裁かれ十字架にかけられることになるのです。それが主の言われる正しいことであります。 すなわち神様が望まれたことであります。罪のない主が罪人の一人としてすべての人の罪を代わりに背負って死なれるということです。なぜならあのお方は罪からの救い主だから。十字架への歩みは洗礼においてすでに始まっているのです。そしてそのように正しいこととして洗礼を受けたとき、主イエスの身に起こった出来事を聖書は次のように伝えています。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から立ち上がられた。そのとき天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。その時、天がイエスに向かって開いた。他の人にではなく、主イエスに向かって開いたのです。主イエスご自身の体験です。また神の霊が下ってくるのをご覧になった。ご覧になったのはもちろん主イエスご自身であります。そして声が聞こえた。これは明らかに主イエスに聞こえたということです。マルコによる福音書では、私はあなたは私の愛する子、私の心にかなうものとなっており、もっとはっきりと主イエスが聞いた言葉として記されております。主イエスは確かに開かれた天から響く神の言葉、父なる神の言葉を聞いたのです。あなたは私の愛する子だ。この世の観点から言いますなら、神の愛、そして苦しみ、これは結びつかないのでしょう。むしろ相入れないもののように思うのです。苦しみがあるなら神の愛はない。神の愛があるならば苦しみはないはずだと。そのように思うのは、キリスト者も苦しみに遭うとき、苦しみが続くとき、私は神から愛されていないのではないかと信仰が揺さぶられた経験を持つ人もいることと思います。しかし聖書ははっきりと語ります。あなたは私の愛する子だ。そう言われた主イエスは、苦しみを免れることはありませんでした。むしろ苦しみを受けることが正しいことだった。主イエスにおいては、一つのことがはっきりとしています。主イエスは罪のないお方でありますから、自分の罪のゆえに苦しむことはありませんでした。主イエスの生涯には、自分の罪が招いた苦しみはありませんでした。その苦しみは、純粋に他者のための苦しみであった。そういうふうに言えるでしょう。それは明らかにメシアとしてこの世に来られた苦しみである。神の救いのご計画が成就するための苦しみで ありました。それは主イエスにおいても正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと口にされた時点で分かりきっていたことなんです。その御子なる主イエスに父なる神が、これは私の愛する子、私の心にかなうものと語られたことをことさらに伝えているのでしょう。聖霊によって結ばれた天の父と地上における御子の愛と信頼に満ちた交わりが、もちろんこの時だけの一瞬の出来事で終わるものではないでしょう。天を仰ぐ御子、天から父が語りかける、開かれた天からの言葉が地上に与えられる、その絶えざる天の父との交わりは十字架に向かう主イエスの生涯を貫いていたことを私たちは福音書に見るのです。神の愛があるなら苦しみはないはずだではなく、神の愛があるからこそ苦しみを担い得るのです。そしてこの場面に見る天の父と御子イキリストとの関係は、ここにいる私たち一人一人にも深く関わっているのです。もう一度この場面に目を向けてみたいと思います。主イエスが、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという神の語りかけを聞いているのはヨルダン川においてでした。主イエスが人間の一人として罪人の列に並んで洗礼を受けられたという場面において、主イエスは永遠に父なる神と共におられる御子なる神として、あなたは私の愛する子、この声を聞いているのです、聞いているのではないのです。そうではなく、主イエスはあくまでも洗礼を受けた人間として私たちと同じ人間としてそこに立ちながら神の言葉を聞いているのです。そうであるならば、主イエスが受けられた洗礼と私たちが受ける洗礼とは無関係ではなくなるのです。ですからマタイによる福音書は、主イエスが受けられた洗礼の話だけでは終わらないのです。その福音書の最後で弟子たちにこう命じています。私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を受け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。最後には洗礼を授けよとシエスが命じたことが記されているのです。主イエスが受けられた洗礼、教会が授けよと命じられている洗礼、その二つの間には何があるのでしょうか。それは十字架と復活の出来事があるのです。洗礼を授けよと主イエスが命じる前に、 主イエスが正しいことをすべて行ってくださったのです。神の御心に従って十字架への歩みを全うされ、救いの御業を成し遂げてくださったのです。この救いの御業のゆえに、教会が授ける洗礼は意味を持つのです。成し遂げられた救いの御業のゆえに、あのヨルダン川で起こったことが、今日の教会において、私たちの間においても起こっているのです。あの時、天がイエスに向かって開いた。同じように神の裁きのもとにあった私たちにも、天が開かれているのです。主イエスの罪の贖いを成し遂げてくださったからです。主の御業ゆえに開かれた天は、私たちに対して決して閉ざされることはないのです。そしてイエスは、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。同じように私たちにも神の霊が与えられます。このことについてパウロはこう語ります。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッバ父よと叫ぶのです。それゆえに神ご自身が私たちにこう言ってくださるんです。あなたは私の愛する子だと。そのように私たちもまた、主イエスが耳にした神の言葉を聞きながら、愛されている神の子供として生きていくんです。今私たちがここに身を置いて、天に増します我らの父よと祈る者として共に礼拝を捧げているというのはそういうことなのです。私たちはいつもこの礼拝堂にいられるわけではありません。日々それぞれの場に身を置いているのです。しかしそれでもなお私たちは週ごとに集められ、開かれた天から響く神の言葉を聞いている。聞いて生きている。正確に言うならば、神の言葉を聞いて生かされているのです。すでに見てきましたよ。それは必ずしも苦難を免れることを意味しないのです。むしろ、主イエスは弟子たちにこう言われます。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私たちは礼拝からこの世へ使わされ、キリストに従って歩むのです。そこには追うべき十字架があるのです。キリストに従うゆえに、神と人とに仕えるべく、世に使わされているゆえに、追うべき十字架が確かにあるのです。その十字架を、私たちは開かれた天から御言葉をいただいたものとして、愛されている神の子供として、十字架を担っていくのです。開かれた天から響く神の御言葉をいただいたものとして歩むのです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。あなたの御言葉が示されました。感謝いたします。 私たち一人一人、今日の御言葉を通し、あなたから示されている言葉を聞きました。どうぞ私たち示された言葉に生きるものでありますよう、お導きください。そしてどうぞ、主イエスに習い、主イエスに従い、歩んでいくものでありますよう。その歩みが私たちの喜びとなりますよう、どうぞお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。